デスラジオ、2024年4月27日ですね。今回紹介したい事件はですね、三春町ひき逃げ殺人事件ですね。これ過去にやったことあんのかな？なんとなくぼんやり覚えてるんですけれども、ちょっとね、去年判決が高裁で出まして、なんとなく不可思議な判決で、これから最高裁になる。最高裁で再度裁かれる事件なんですけれども、まあ知ってる方は知ってると思いますが、残忍な無差別殺人事件ですね。三春町ひき逃げ殺人事件は2020年、令和2年ですね、5月31日に福島県田村郡三春町で発生した無差別殺人事件。概要はですね、2020年5月31日、福島県田村郡三春町の国道288号沿いを盗んだトラックで走行していた男が清掃活動をする A さんと B さんを確認後、一度現場を通り過ぎて U ターンし、時速60キロから70キロのスピードで A さんと B さんを跳ね飛ばし死亡させた無差別殺人事件。福島県警察はこの男を逮捕した同年5月31日時点では道路交通法違反などの容疑で逮捕していたが、取り調べで社会生活に不安があり刑務所に戻った方がマシだと思った、誰でもよかった、車なら簡単に殺せると思ったと供述したことから、県警と地検は慎重に捜査をした。同年6月30日に福島地方検察庁郡山支部はその男を殺人罪、窃盗罪、道路交通法違反で福島地方裁判所郡山支部に起訴した。この男は事件を起こす2日前に刑務所から出所したばかりで、そのまま郡山市の知人宅に滞在し、知人の経営する会社で働くはずだった。男の近隣住民の話によると、男には上に兄がいる、男の父親は実直な人で、後を継いだ兄も地域の活動に熱心で立派な人物だったという。男は以前結婚していたが嫁が出て行ってしまい、嫁の友人に居場所を聞き出そうとして車に連れ込むなどして警察に追放されて監禁で逮捕されていた。裁判ですね。第一審福島地方裁判所郡山支部、2021年6月7日福島地方裁判所郡山支部で初公判が開かれた。男は故意に人を跳ねたことを認める一方、殺害しようと積極的に思ったわけではないと述べた。一方、弁護側も殺人罪の成立を争わず、男の殺意について争うことを表明した。第2回以降の公判、同年6月8日では男の被告人質問が行われた。事件当日を縁石などの障害物がない場所を歩く二人連れを探して回ったと振り返り、一定程度の契機にするために二人組にこだわって無差別に跳ねたと説明。これはまあ自分の入っていたい程度の刑務所の契機にしたかったってことですよね。無期懲役だとずっと出られないし、死刑だったらまあ恐怖じゃないですか。だから有期刑に多分なりたかったんですよね、この人。現場で被害者二人を発見すると、一度通り過ぎて U ターンし、徐々にアクセルを踏み込み加速して二人を跳ねたと説明した。争点の殺意の程度をめぐっては、弁護側の殺そうとしたのかとの問いにそこまで考えていなかったと回答。改めて確定的な殺意について否定した。同年6月9日、第3回の公判ですね。でも、被告人質問が行われた。男は遺族への心情を問われ、自分勝手な考えで大変な事件を起こし申し訳ないと思っている、などと述べた。 また A さんと B さんの被害者遺族は被害者参加制度を利用して男の厳罰を望んだ。 A さんの遺族は犯人の夢を叶えるような判決だけはやめてくださいと訴えた。さらにもし刑務所を出所したらまた罪のない誰かを傷つけ刑務所に戻ろうと同じことを繰り返すと非難し、まあ、真っ当な意見ですよね。男は自分の夢を叶えるため普通では考えられないほどの恐怖と痛み絶望を与えたと男性の思いを代弁した。大切な主人を返してとしゃくり上げた。 B さんの遺族は失うものがないかといって何ら関係のない二人を犠牲にしたことは許しがたい、民意が感じられる判決を望むなどと読み上げた。同年6月11日4回目の公判、検察側は生命軽視の態度が甚だしいとして死刑を求刑した。一方弁護側は最終弁論で衝突の直前に目を背け死亡を確認せずに立ち去り何度も引いていないのは明確な殺意がない表れと主張、殺人罪の成立は認めた上で積極的な殺意と比べ非難の程度は弱いとして無期懲役が相当とした。非難の程度は弱くて無期懲役っていうのもね、なんか謎ですね。死刑はやっぱみんな怖いから死刑だけは免れたいっていうことなんでしょうね。2021年6月24日に福島地方裁判所郡山支部で判決公判が開かれ、裁判長は人命軽視が甚だしい、動機は身勝手で厳しい非難を免れない、犯行対応の残虐さを考慮すると高度の計画性が認められないことを踏まえても刑事責任は誠に重い、死刑の選択がやむを得ないとの結論に達したとして、検察側の求刑通り男に死刑判決を言い渡した。同年6月25日弁護側は判決を不服として仙台高等裁判所に控訴した。2021年11月9日に男の控訴審初公判が仙台高等裁判所で開かれた。弁護側は一審の段階では殺意の程度を争っていたが、控訴審では男が捜査段階で殺意を認めたことを単なる意見に過ぎないなどとし、事件当時男に殺意はなかったと主張した。また男が当時正常な判断能力があったのか疑問とし、事件に至る経緯など心理状態を分析するための鑑定を申し立てた。一方検察側は弁護人の主張に理由はなく一審判決は正当と反論し、弁護側の控訴を棄却するように求めた。2022年12月20日男の控訴審が結審した。弁護側は一審の殺人罪の適用を誤りだと主張し、傷害致死罪の適用を求めた。他方を検察側は一審に不合理な点はないとして男の控訴の棄却を求めた。2023年2月16日に仙台高等裁判所は第一審の死刑判決を破棄し、男に対し無期懲役の判決を言い渡した。判決理由として深澤裁判長は刑務所に戻りたいという理由で犯行に及んでいて、動機は自己中心的で悪質であり、男と関係ない二人が事件に遭ったことで誰もが日常生活で同様のことが起きるという恐怖心を打ち付けた社会的影響は大きいと指摘したものの、死刑判決はやむを得ない場合に判断されるもので慎重にあるべき刑だ、自暴自棄な動機による犯行で考慮する余地があるとした。男の弁護人を務めた小野純一郎は無罪を取ったわけではないので手放しでは喜べないが、控訴審で争った中で量刑不当の主張の目が認められた、死刑を回避した点については納得していると話している。福島県内の裁判員裁判で死刑とされた被告人に対する控訴審判決は本判決が2例目である。また裁判員制度下における第一審の死刑判決が控訴審で破棄されたのは本件が8例目で、福島県内の裁判員裁判で死刑とされた被告人に限れば初めてである。仙台高等検察庁は判決を不服として同年3月1日付で最高裁判所へ上告したという流れでございます。だからまだこの最高裁の決審はついてない ですよね。この三春町ひき逃げ殺人事件というのは。まだですよね、確か。判決って出てないと思うんだけど。まあ、この事件で結構、今後も出てくるのかなっていうような、その、予言的な事件というか、考えさせられる事件なんですよ。何が考えさせられるかというと、この犯人はですね、刑務所から出てきて、やっぱりこう、刑務所ボケなのかわかんないですけど、刑務所しっくになっちゃって、刑務所に戻りたいと思って、事件を起こせばまた戻れるというふうに考えて、人を車で跳ねた。で、人を車で跳ねると、業務上過失致死じゃないですか。車を運転してるミスで人を跳ねちゃった。これは、こう、殺してやろうと思って車で跳ねても、この、なんですかね、この罪になるんですよ。今は、だから、その、じゃあ、殺し屋が、暗殺者が車で跳ねたら死刑にならないんだから何人跳ねてもいいだろうっていう考え方になってしまうので、危険運転致死罪とかね、死傷罪っていうやつができましたけれども。それでも、明確な殺意を両方とも持ってても、使う道具が違えば罪が緩いのってなんか変じゃないかっていう部分はありますよね。例えば、拳銃とか刃物とかで、まあ、毒物でもいいんですけど、その人を明確に殺すとして殺した場合は死刑になる可能性が高いのですけれども、車で跳ねるって運転ミスかもしれないっていう可能性が数パーセントあるじゃないですか。まあないんですけど、なくても言い分が立つという、車の例えばブレーキの調子が悪くて人跳ねちゃったっていうこともできてしまうじゃないですか。ブレーキは絶対踏んでいたって言ってアクセルを踏みつけて引き殺した飯塚被告みたいな人もいますよね。だからそういうことができてしまうので、車で人を殺すっていうのは罪が軽いというね、ちょっと現代の矛盾した法令になっちゃっているので、おかしいだろうっていう。だからこの人は多分悪意で人を車で跳ねたんですよね。車で跳ねると多分死刑がないからだと思ったんでしょうけど。ただ、この不幸にも、福島地方裁判所で裁判員裁判って書いてあったから、それはみんな怒るよねっていう。民間の人が、その、裁判員制度で、どういう罪にしたいですかこの人って言われたら、それは死刑に選ぶよねっていう。だってさ、刑務所から出てきたらまた同じ事件を起こしますよって予告してるようなもんじゃないですか。だからきっとこの人はひょっとしたら無期懲役を望んでいたのかもしれないですよね。刑務所生活がその自分にな合ってて、日々同じような生活するのが幸せだっていう、なんでもないようなね毎日が幸せだったと思うっていう歌にもありますけれども、そういう刑務所生活が良くて、無理やり出されちゃったから、戻るために、っていうね、こう無垢な人を殺すっていう。いやーでもやっぱ、こういう人たちってね、やっぱね、その、低知能な動物的な考え方をするから絶対こうなるんですよね。自分に逆らってこないような弱そうな人を殺すっていう、自分より。だって別に、その、車で人を跳ねて、刑務所に入るんだったら、どっかのヤクザの事務所とか、警察署に突っ込んでもいいわけじゃないですか。でもそういうことはしない。弱い人だけを狙うっていうね、そういう考え方の、思考な、まあ動物的なんですよね、だからね。動物がさ、その、ライオンが象を襲うのかとかいう話になるわけですよ。自分より強くて体がでかいやつを一対一で襲えるのかっていう。そしたらまあそうはならないですよね。やっぱり弱い 攻撃力をあんま持ってない鹿とかを狙うよねっていう話になるんで、まあ動物的感性だからしょうがないっていう風になるんですけど、でもこの裁判員裁判で死刑にしたのをさ、高等裁判所がさ、直しちゃうって何なのっていうのはちょっとありますよね。これ多分車の殺人で死刑ってあんまないから使いたくないんですよね、多分自動車での殺人事件を死刑であるっていう。二人殺してんだから普通に刃物で殺してたら死刑でしょうけど、車だから死刑にしたくないんだろうなっていう風に、前例が多分ないのかなっていう気はしますね。だってさ、この回答ひどくないですか。死刑判決はやむを得ない場合に判断されるもので慎重にあるべき刑だってね。いや、これし、やむを得ない状態じゃないのかと思いますよね。刑務所に戻りたいために人をいたずらに二人跳ね飛ばすんだから。で、自暴自棄的な動機による犯行で考慮する余地があるって。自暴、まあだからこの今の刑務所システムが良くないっていうことなのか、社会が彼ら、その刑務所から出てきた人を救わないからこういう風になっちゃったんだっていう読み取りもできますよね。だけどまあ、その2名殺した点については全然考慮する余地はないと思うんですけどね。いたずらに人を殺したわけだから。こんなんだったらさ、銀行強盗とかして捕まった方がいいわけですよね。人を傷つけないで刑務所入れるんだから、偽札作ったりとか。なんかね、こう、こんなこと言ったらあれだけどさ、刑務所出て刑務所戻りたい人に、なんか指南してあげればいいんですよね。偽札作りを教えたりとかね。こう、あんまり人が傷つかないで、すぐ刑務所に戻れる感じとかね。あとは、何ですか、国会に武器持って押し入ったりとかね。なんかそういうさ、あんまりこう、センセーショナルだけど人を傷つけない事件で逮捕されてほしいなっていう、そういう事件を起こしないよっていう風に誰かが示唆してあげた方がね、指南してあげた方がいいんじゃないかと思いますよね。こんなね、だって掃除してた方、おじいちゃんおばあちゃんをさ、襲いかかって車で跳ね飛ばすなんて最悪でしょ。だから私としてはね、こんな別に死刑でいいんじゃないのと思いますけどね。ただいや、難しいですよね。この刑務所から出した後に、やる気が起きないっていうか、その、社会不適合なんで、どうすればいいんだよと思っちゃう人たちを、誰が助けんだよっていうね、話ではありますよね。日本社会に不適合だから、どうなんですかね、海外に送るとか、そういう方がいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったりはしますよね。戻すことが幸せではないっていうことを克明に表現してしまったこの事件なので、ちょっとね、いろいろその犯罪者支援とかそういう人たちもどうしたらいいのかよくわかんないのかもしれないですよね。まっとうな仕事にやればいいよとかさ、自分たちの都合で彼らに言ってしまってるわけで、彼らとしては多分刑務所の方が幸せなんですよね。そのきちっと決まった世界でいて、みんなと同じような立ち位置にいなさいって立てないから犯罪者なわけなので、だからね、難しいですよね、この辺って。かといって表に出してまた人殺させるっていうのもさ、殺された側の身になってみるよって話になるから、この辺もね、やっぱね、難しい世界ですよ。この現代社会っていうやつは。かといって自衛でそいつを殺したらこっちが刑務所入っちゃうからね。選択の余地のない現代社会というね、この恐ろしく考えさせられる三春町ひき逃げ殺人事件ですよ。一体ね、最高裁どうなるのか。まあでも多分無期懲役なんだろうなっていう気はしますね。車で殺して死刑ってね、確かにあんまないんですよね。だからみんなね、車に乗ると、こう、豹変したり、態度がでかくなったりするっていうのもあるんでしょうけど、自分のせいじゃなくて車のせいだって言えるから、わかんないですけどね、その辺は。ただね、最高裁が、どういう判決するか、興味深いところではあります。